ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、番組ナビゲーターの梅島茂です。
こんにちは、土屋です。
こんにちは。はい、じゃあ本日も質問が来てますよ、先生。
はい、よろしくお願いします。今日早いね、はい、すぐなんか急いでます。
いや、わかりました。すいません、ちょっとこの後用事があって、すいません、こういうこと、ダメですね、本当は。
いい、
は
い、いや、まあ、いいですよ。
あ、ありがとうございます、はいはい、あ、でもきちんとしっかり質問は回答していただけると思いますので、はい、はい、じゃあ質問いきますね。
はい、お願いします。
はい、土屋先生のポッドキャストがいよいよ始まり、今後どのような、内容の話が聞けるのか楽しみにしております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。梅島さん、もっと何か土屋先生の話を引き出してください。頑張ります。
はい、梅島さん次第ですね。
あ、そうですね。なかなか聞けない話ばかりなのでよろしくお願いします。はい、さて、病院勤め5年目の悩める PT です。急性期の病院で働いています。
はい、
ここ 1、2年、治療技能を磨こうと研修や学会など数多く参加するようにしています。
はい、
そこで質問です。技術的な勉強会は多いんですが、ほとんど解剖、運動、生理学を踏まえた理論を説明する勉強会が多く、
うん、
いろんな書物を読んでいるけれど答えが出ないものもあり、
はいはい、
抱えている疑問や問題が埋められない、腑に落ちないことも多いです。
あ、
どういった勉強会を選べば良いのでしょうか、という今回はご質問ですね。あ、ちなみに急性期の病院、急性期って何ですか？
急性期と回復期っていうような言い方して、はい、大きく分けるんですけども、まあ、急性期って急って書く字のごとく、
はい、
なんか病気がバッととか、分かりやすいのは怪我をしてっていうような形で、
はい、
発症してからもう 1、2 週間以内のものを大体目安として急性期として、それ の専門病院ですよね。だ、外来とかで、まあ、パッと行ってなんか骨折したのをギブスで固定するとか、まあ、そういったものが多いですけどね。で、重症の場合はもう24時間体制で集中治療室とかにバッと入るとかっていうような対応が、専門的にこうやってるような、まあ、総合病院とかそうですけども。
あ、ありがとうございます。
はい、で、それと急性期と回復期っていう、回復期病棟とか回復期リハビリテーション病棟とかっていうんですけども、
リハビリとか
はい、まあ、脳とか、ね、心臓とかでこう脳溢血とかで倒られて、その後麻痺が残って、で、結構ね、何ヶ月、1、2ヶ月間こうずっとそれのリハビリをするみたいな、そういった脳 の専門 の、病院を回復期病院いいんですね。
勉強になります。あ、
はい、いえいえ、多分これ、まあ、理学療法さんは当たり前なんですけども、
あ、これは当たり前ですね。
他の、まあ、重説さんとか新規さん意外と知らなかったりとかするので、
は
い、だから全然、いや、扱っている患者さんの状態がちょっと違うので、ノウハウもちょっと違うんですよね。
あ、ノウハウも違う、はい、あ、ありがとうございます。
はい、
はい、あ、じゃあ質問の方、はい、
質問何でしたっけ。
あ、今回はですね、
はい、
技術的な勉強会、
はい、あ、勉強会、勉強会、
はい、どんな勉強会を、はい、
勉強会ね、こう、
いろいろあるんですか。
いや、めちゃくちゃ今多くて、はい、で、YouTuber がこう憧れのとか、職業にって、ね、小学生の間でなってるぐらい、はい、その、はい、自分がアウトプットするのが今簡単になってきた時代なので。
あ、そっか、誰でも、
はい、だからちょっと、はいはいはい、こうストレッチの技術とかでも、まあ、いかにもすごいテクニックだよって言ってこう、ね、動画で撮って、でそれ自体をこう、ね、YouTube で配信するとか、まあ、そこから入り口にして、でセミナーを開く人もいるんですよ。でちょっと調べたんですけど、業界的に理学療法士さん の, こう勉強会とかセミナーを、 研修をこう検索するサイトがあるんですけども、
はい、
PTOTST.net ってちょっとあの理学療法士さんの略を PT って言うんですけども、はい、あの作業療法士さんとかこう調べる、はい、情報サイトにどれぐらいあるかな、PTOTST.net、
はい、
でそこに、はい、2000とかあるんですよ。
2000ですか。
はい、2000ですよ。
2000、はい、勉強会だけ で
勉強会だけで、でその勉強会2000 の、はい、あの検索サイトが いくつかあるから、
あさらに、
はい、で分野をまたいで多分重生師さんとか鍼灸師さんもそれなりに勉強会やられてるでしょうから、うん、というともう日本中でなんか5000なのか7000なのか、うん、ものすごい数の勉強会をやってると、
はい、
でピンキリなんですよ。
ですよね、
その中で自分に合ったもの、はい、って見つけるのは、まあ無理ですね。
無理ですよね、もう分からないですよ、そんないっぱいありすぎたら、
はい、で分野も結構幅広いので、はい、だからそういう分野広く知ってる人で、はい、であなたならこれがいいですよみたいな、うん、感じになってればいいんですけどね、
うんうんうん、
なんかあの家電とかで価格 .com 有名ですけども、
あ、はい、
あの機能だったり、まあ、メインは価格からあの検索できますけども、
はい、
まあ、あの自分が欲しい、なんだろう、例えば、なんでコンピューター、
はい、
コンピューターでこういう機能があって、うん、人気がある商品はどれだとか、
あ、
なんかそういうような、ね、比較サイトみたいのがあればいいんですけど、うん、今のところないので、うん、
あ、
だからやっぱり一つは、はい、あの先輩とかでちょっとやっぱりそういったのにも慣れてるというか、
あ、結構勉強会も行ったような先輩、はい、
っていう人にやっぱ聞くのが早いかもしれないですよね。
それは結構いいですよね、
はい、
実際何回も勉強会出られた経験も持ってらっしゃると思うんで、
はい、あ、それは一つなんですけど、ただ、はいはい、やっぱりそれも一つの意見として、でおそらくその先輩がこう陶酔してる、うん、こう信者となっちゃってる、
うん、
なんか理論とか偏りがあるケースが多いので、
偏りがある、
はい、だからまあ入り口としては全然それで行ってみて、自分の目で確認して、まあ良ければそのまま行くといいと思うんですけども、
そうですね、
分かんないと思うんですよね。
でもそれぞれの方が抱えている疑問や問題がやっぱあるっていうことですね。
まあ多分あの現場5年目なので、自分でこう見てる患者さんでうまくいかないのはなんでかなとかっていうことだとは思うんですけども、うんうんうん、でほとんど の, あの 技, 術、まあ、技術的テクニックの勉強会とか理論の勉強会は、教科書の方から、うん、まあ、理論とかも特にそうなんですけど、うん、教科書の方 の, あの話から入っていくので、
うーん、
じゃあ現場で臨床でこういうふうにな患者さんの時はどうするとかっていうのはないんですよ、うんう
ん、あ、なるほど、理論ばかりで、
はい、まだテクニックの方がこんなふうに、はい、膝が、まあ、特に機能的な、改善を目指すようなテクニックとかだと、はい、うん、こういうような、あの、うん、動きをしている時にはこういうアプローチがっていう紹介をするんで、
はいはい、
まだいいんですけども、
はい、
理論の方は本当に理論だけなんですよね、
う
ん、
あ、そっか、
それやっぱそこがやっぱ良くないですよね。で もう一つは、
はい、
それぞれのテクニックや理論で全部を網羅することはありえないんですよ。
なるほど、
まあ、当たり前なんですけど、だからそれを、あの、はい、今度は理論を複数どう使うかとか、ね、テクニックをいつ、ね、はい、まあ、メリットもデメリットもあるんで、特にデメリットのは最初知っておいた方がいいですよ。あの禁忌って我々言うんですけども、
禁忌、
はい、あの専門用語で、
はい、
はい、まあ、例えばですけども、骨が骨折してるのに、
はい、
まあ、素人でも分かると思うんですけど、動かしちゃダメじゃないですか、
そうですね、
はい、だからそれが骨折してる時には禁忌って言って、
あ、はい、
このアプローチテクニックは使っちゃダメとか、
あ、ダメだよっていう、
はい、
はい、
あるいはなんかリスクがこう感染のリスクとか、
はい、
なんか違うことがあるからそれがはっきりするまでは、うん、あの使っちゃダメだよとかっていう、うん、そういうあのリスク管理の話なんですけども、はい、
なるほど、
それがやっぱりしっかりあのしてないと、はい、ちょっと危ないです
よね。なるほど、なるほど、
はい、だからテクニックごとにデメリットじゃないですけども、
はい、
あのそういったあの禁止事項みたいのがあったり、
はい、
理論は理論で、
はい、
あのうまく説明できるもののところはいいんですけども、説明できないところもあったりとかっていうので、
うん
う
ん
う
ん、
でこれからあの出てくるのはやっぱりそれらの、うん、あの理論をどう使いこなすかとか、
うんうんうん、
いつそあのこの技術をあの選ぶかっていう、うん、あのそういう総合的なものですね。
ちなみにそういったテーマの勉強会とかってあるんですか？
ありがとうございます。それはうちしかないですね。オランダ都市でだから、はい、治療の構造理論っていうのがあるんですけども、あの一連のそういった理論をどう使って複雑なものをこう、まあシンプルに考え直して仮説を立てていくんですね。
仮説、
はい、これが今 の、 病態はどうしてそうなったのかっていうものを、まあ、A 仮説 A 仮説 B ってそ必ずしも仮説が当たるわけじゃないですから。
仮説も一つじゃないってことですね、
は
い、
仮説を複数持ってると、はい、実際にじゃあ、仮説をもとにアプローチしていくんですけども、それでやってみてうまくいかない時も結構あるんですよ。
ああそこはなるほど、
はい、その時に用意しておいた仮説 B とかにして、うん、でまた違う理論なのか違う、うん、アプローチ技術でこうやっていくみたいなことで、うんうん、最終的にその、 病態が治ればっていうそっち治るためにどういうふうにして状態を把握して、はい、で根本原因と言われるものを、うんまあ、1個だけじゃなくて、うんまあ、複数用意しておいて、うんまあ、どれか必ず当たるようになれば、うんまあうん、おそらく大まかには大体は治せていけるだろうっていう考えからやってるんですよね。
へえ、いいですね。それ、まあ、いろんな仮説に基づいて、
はい、
でいろんな理論があるわけですから、
そうですね、
まあ、どれを組み合わせていけばいいのかっていう、はいはい、
それオランダ都市では本当にすごく特徴的 で、
はい、
で反対に言うとそれを身につけておけば、
はい、
自分が知らない理論はちょっと勉強しとこうとか、
あ
こっち弱い、はい、自分の弱いここのテクニックはあそこのテクニック取りに行こうとか、ね、
はいはい、
自分の強いこれはとかって そういう風に
幅
広げていく元になるから体系的なんで。
なるほど、はい、勉強会の参加の仕方っていいですよね。
まあ、だから反対にうち来ればいいんだよね、ここ。そう
ですね。今結論がもう出ちゃいましたね。
はい、他のは行かず、うちに来る、
ね。ああ、そうですね。まずは日本とオランダ都市療法、協会に行っていただくっていうのが、はい、よろしいんじゃないかなっていうふうに思いますんで。はい、じゃあ、先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。本当に急ぐね。
はい、
まとめないの。
失礼します。
はい、ありがとうございました。
ポッドキャストはいかがでしたか？番組では土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索でオランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。またオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。